君と君と君とあなたと。この番組はザ・ステラの脚本家水谷敦人が創作にまつわる理念裏側を出演者と共に語るポッドキャストです。普段なかなか耳にすることのない創作の裏側を覗いていただければ嬉しいです。
皆さんこんにちは。メインパーソナリティを務める脚本家の水谷敦人です。
同じくパーソナリティを務める川瀬優香です。
はい、久しぶりの対面収録ということになりました。
そうでしたっけ。
いやこれ私だけかな、なんか一人で撮ったりとか、まあ、オンラインで戸田さんとやってとかして、はい、川瀬さんとはこの前の、ね、対面だったから、はい、なんか久々感ないかもしれないけど、
そうですね、
私にとっては久々。
お久しぶりです。
お久しぶりです。川瀬さんと久しぶりだけじゃないんだが、はい、稽古では合ってるしみたいな。
合っております。
そういやだからね、ここ何回かのオンラインを繰り返して思ったのは、うん、まあ、これ前回に似てるんだけど、対面楽だなっていう。
そうですね、
情報量がいっぱいあるなみたいな、はい、そうオンライン、まあオンラインもね、オンラインでなんか深い話しやすいみたいなのはちょっとあったかなと思うんだけど、なんか恥ずかしいことも言えるっていうか、顔が見えない分距離があったりして。
なるほど。
そう、まあ、やっぱ瞬間芸みたいなのはやっぱリアルタイムじゃないと分かんないから、
うん、
これはこれでね、基本はやっぱり対面かなっていう感じはしております、うん、はい。まあ、最近どうですか、まあ、ちょっと今日もねだいぶ暑くなってきちゃいましたけど、
はい、まあ、暑いですよ。あの日焼けが私嫌なんですけど、
はいはいはい、
今日も日差しが強いじゃないですか、ま
あね、役者の天敵、
はい、でも日焼け止めの匂いとあの質感も嫌いなんです、
う
ん、
あ、そう。
そうだからできるだけ日傘だけで過ごしたいんですけど、それでも去年焼けちゃったんですよね。
そうだろうね、日傘だけだとちょっとね、
はい、そうなんです。なので今年は諦めて日焼け止めを塗ります。
諦めてってのは変な表現な気がするけど、ね、日傘もなんか意外と寿命あるんだよね、あれ。
そうですね、傘の作り方というか、うん、布の生地が加工されてるのか、それとも UV カットの生地なのかによって、うん、半永久に使えるか、
はいはいはい、
大体加工されてるものだと2年とか
寿命って聞
きます
ね。2年、
そう、バカ高い傘買っても2年が寿命。
結構早いな。だってなんなら、うん、いや自分は使ってないけど家に5年ぐらい置いてある日傘とかある気がするから
な。お、そうなんですか。
ダメなんだそれは。まあ、使ってなければ
そうですね、どうなんでしょう、うん、経年劣化なんじゃないですか、使ってなかったってより。
回数とか関係なくしばらく経ったらあると、まあ、日陰ができるぐらいの効果はあるかもしれないけど、
うん、それはだいぶ大きいですよね、
うんうん、あ、そうなんだ、まあね、でもしょうがないもんは、まあ、そりゃそんなに日差し強いんだって気もしなくはないけど、
うん、
まあ、でも、まあ、役者さんはねやっぱりそこは肌売り物だからね、
はい、ここは
丁寧にケアしていただきたい、
はい、
というところでというところでもちょっと分かんないんですが、はい、じゃあどんどんいきましょう、はい、それでは今日のメインテーマに移りましょう、今日のテーマは劇団員ヒストリー川瀬優香編です。
はい、大丈夫ですかこれ、ピヨンだらけになりません？
なんでなんで、そんなに過酷な時代を経てきたの？言えない人とばかり会ってきたってこと？
いや人じゃないですけど、うん、まあ、うん、うん、まあ大丈夫なんじゃないですか。
なんか不穏な始まりだな。でも趣旨としてはね、まあ、これ前回に引き続き戸田さん回に引き続きなんですけど、うん、やっぱりね改めてね役者の人となりを知ってほしいと言いますか、うんうん、歴史を知った方がね共感しやすいっていうか、
うん、
どういう思いを持ってね舞台に立ってるのかっていうのを踏まえた上で本番見てほしいということで、うん、まあ、改めて深掘りしていきたいというところなんですが、じゃあまずはそもそも役者を志す前の川瀬優香、一体どんな少女時代過ごしてきたのか伺ってもよろしいでしょうか。
うん、そうですね、少女時代、まあ、K-POP とかなんか歌い出しそうな感
じですけど、いや確かにちょっと思った。言葉に引っ張られてるよね。
少女時代は、めちゃめちゃ太ってました。
あー、この話題はちょっと聞きたいですね、はいはい、そう言ってたよねそういえば。
そうですね、うん、もう大人の体重ぐらいは普通にあるぐらい。
あ、そうなんだ。
はい、太ってました。
結構だね。
そこから、うん、中学校チアダンス部に入って、うんうん、もうびっくりですよそんな太ってる私が、うん、まあ、1年で筋肉ついたってこともあって、あ、それはね、うん、減った体重は、うん、 まあ5キロぐらい、
あそう
5、6、7キロ、まあ、7キロぐらい、
まあ、7まで行った結構ね、
だいぶですよね、うん、減って、うん、もうびっくりなのが、うん、あの部活が終わって、うん、私はあのご飯をもりもり食べて、
あ、まあ、それはそうだよね、はい、うん、つけないと体力を、う
ん、毎日アイスを買って食べてたんですよ、
お
なのに毎日 0.1 キロずつ減る、
うんうん、
もうそれもだって 0.1 キロって 100g じゃないですか、まあ、そうだよね、うん、だからそんなに変わりないなと思ってたら、うん、ま
あ、
それがもう絶対減るんですよ毎日、
なので
それが蓄積されて、もうめちゃめちゃその頃は細いって言われてましたね、人生最高で細かったです、うん、
いやまあ1日100だったら結構でしょ、だって1週間だったら700だもんね、
うんうん、
まあ、1キロ近く減るわけだから、
うんうん、それだけ激しく運動しておりました、
うん、減る量も多いということで、
そうですね、うん、あでもなんかすごいですね、そんな太る、めちゃめちゃ太るぐらい甘ったれ出た私が、うん、チアダンス部入って、うん、結局5年引退するまではずっと続けてたので、うん、
はいはい、
かなりそこで性格を形成されましたね、
あ人格形成の中に、はい、まあ、体育会系だからね、
う
ん、
そうですね、
川瀬氏は
めちゃめちゃ体育会系になりました
そうね、うん、なんか稽古場で椅子用意するのも早いとかそういうじゃこれは戸田さんの時はちょっと話したけど、はい、若干のなんだろう裏方まではいかないけど、なんかそういう
後輩魂みたいな、
ああそうですね、うん、はいはいはい、
早くやらないといけないので、うん、先輩のものを奪う、
はいはいはい、あそうですね、なんか掃除とか準備とか、
はいはい、
やらせてはいけな い,
い早く帰ってくださ い,
っていう、 あそこで叩き込まれた、
叩き込まれました、
ね、はいはい、なるほどなるほど、あでもまあそれはねある種チアダンスだったね、表現にも関わってき始めたって感じはするんですけど、はい、うんうん、じゃそんな中でじゃあ役者というものに目が行き始めたのはいつ頃からなんでしょうかね、うん、
小学校1年生ですね。
あ、そう
ね、
逆に戻る。
というか、
戻る、
はい、
う
ん、もういつから意識し始めたっていうと、もうだいぶ昔になるんじゃないですか、小学校1年生より前かもしれない。
あ、そうなんだ、
はい、母に女優さんに なろうねみたいな、なんかそういう、なんて言われたか覚えてないんですけどそういう女優さんって何っていうような時代から、
はいはいはい、
うん、言われてて、
うん、
で私も母と一緒にドラマを見るの
大
好きで、
か、はいはい、
かなりテレビっ子だったんですよ。
あ、そうなのね、うん、
ドラマバラエティアニメは絶対ずっと見てたので、うん、家にいる頃は、うん、で女優子って思ってて、うん、私はそのアニメも好きって言ったんですけど、はいはい、漫画がすごく好きになって、うんうんうん、小学校1年生の時にキラリンレボリューションっていう、うん、あのアイドルの漫画を見て、
あ、
もうすごく感銘を受けたというか感動したというか、うん、こうなりたいって思ったんですよ、うん、まあ、それが私の人生初のバイブルと言ってもいいんですけど、
はい、
私はずっとその頃から明確にそういう芸能っていうものを考え始めたのは小学校1年生の時、
うん、あ、そうなんだ、
キラキラした夢だなって今の頃では思うんですけど、うんうん、そういうアイドルになりたかったんですよね。
あ、そうなんだ、あ、それはなんか初耳でしたね、そんな昔からだったんだ、
う
ん、
そうですね、
そうなんかね、そうダンスしたって話は聞いてたから、うんうん、その頃からなのかなとか勝手に思ってたけど、うんうん、さらに昔、
さらに昔ですね、
も
うずっとアイドルになりたいって思ってたけど、うんうん、先ほども言った通りすごく太ってしまったので、うんうん、うん、できるのかな、でも自分に自信がない、
うんうん、
本当に自分に自信がない、結構今考えるとネクラ、
うんうん、
周りの友達から見たらそんなにネクラじゃないと思うんですが、
うんうん、
今の私からしたらネクラな子だったような気がします。
うん、なるほど、あ、そうなんだ、まあ、そこはちょっと戸田さんと似てなくもない気がするけど、うんうん、純粋なる陽キャというわけではない、
うん、じゃないですね、
ということなのかな。あ、
そこから中学校に入り、うんうん、アイドルになりたいっていう夢はあったんですが、
うん、
まあ、部活が忙しくてそういうこともできず、
うんうん、
でもああいうのってやっぱり早くからやらないといけないじゃないですか、まあね、で高校の頃に出会った友達がアイドルがもうめちゃくちゃ好きで、で私アイドルなりたいんだみたいなこと言ったら、 もう遅いよって言われて、お
厳しい、そう厳しい、
まあ、アイドル知ってる子なんで、ね、うん、確かにとも思ったんですよ、まあ、私はやりたいからチアをやってるし、夢だけどできるかなって思ってたところもあるし、っていうところで、はい、まあ、中学高校どっちもなんですけど、文化祭で主役をさせてもらった、
そうなん
です、はい、劇の主役をして、ね、もともとちっちゃい頃から音読をすごく褒められてたんですよ、私漫画も読んでたし、アニメも見てたしで、こう演じるっていうことに特に抵抗がないというか、自分の中でイメージができる、
あ、イメージできるね、
はい、これが、あるべき形だみたいなものがあって、でそれをやってるとすごく褒められて、あ、私は役者が向いてるのかもしれない、
なるほど、
って思ったのが高校1年生の頃ですね、その頃からアイドルじゃなくて役者になりたいって思うようになりました。
なるほどね、そうなんだ。高校1年ってことは15くらい、
15くらいですね、
14か、なんかアイドル好きなのかオタクか分かんないけど、ここからの厳しい一言もあり、
はい、
でもなんかそこではその後実際にまあやってみて上手だし、まあ反応もいいしみたいなのがまあ入り口ということなんですね、あ、まあでも結構あることはありますよね、なんか音読上手だったりとか、ちょっとした学芸会がきっかけみたいな、そうですね、言われてるのは私もいまだに結構覚えてるけど、小2くらいの時になんかスイミー、
はい、はいはいはい、ありますね、あの
目が黒くなるやつね、やってたんですよね、で、まあ、スイミーだけだとちょっと役足りないから、なんかいろんなサブキャラみたいなの多分先生が書き足したのか、なんかうなぎとか、なんかカニとか、なんかいろいろいるんですよ、
はい、
そのサブキャラみたいな、スイミーと出会う海の友達みたいな、
うん、
で私はなんかその時うなぎ役だったんですけど、はい、でうなぎ ABC みたいなのがいて、それぞれセリフが与えられるんだけど、で私はなんかうなぎ B かなんかで、他の AC が喋ってるんだけど、そのセリフを聞いた時に子供ながらに、なんでこの A とか C はこんな下手くそなんだろうみたいなのは、どうしてそんな役になるわけみたいな、違和感があって、でもなんかそれが今思うとなんか演劇に携わる最初の一歩っていうか、あ、なんか明らかに私は違うものの見方をしてるかもみたいな、
うーん、すごい小学2年生、
衝撃だったよ、 なんでか覚えたけど、なんかすげえ棒読みだなみたいなのとか、いや、なんかこれ意味あるじゃないみたいなのが先生に言われる前に気づいてたっていうのはなんか覚えてるか、意外とやっぱりそういう小中高ぐらいの演劇体験って、やっぱあるよね、芽生えとしてね、違うもんね、なんかやっぱり最初からというか、
そうですね、
もちろんその先はいろんなレベルがね、ありますのでいっぱいあるけども、
きっかけとして、
やっぱり学校生活ってありますよね、
な
るほどね、というわけで、じゃあアイドルからちょっとまあ演技寄りになってきて、そこからはどうですかね、なんかどういうルート下手とか、なんか壁だとか試行錯誤もろもろ、
あー、そうですね、売れなきゃいけないと思ってたんです、やるからには、
あ、これって結構大事かもしれない、
売れなきゃいけない、でも私ちょっとトラウマを作ってしまって、高校生の頃に事務所に所属したんですよ、
はいはいはいはい、
その事務所がちょっと良くなかった、
いろいろ
レッスン、最初のレッスンが殺陣だったんですけど、殺陣を受けてて、その頃にまあ社長がちょっと良くないというか、なんか合わなくて、
あ、まあまあまあ、
ちょっとセクハラチックなことをされたこともあって、もうあの やめちゃダメだってやっぱ思っちゃってて、
あ、なるほど、
せっかくずっと目指してて事務所に入れたんだから、辞めちゃダメだって思ってたせいで、私は辞めるっていう選択肢がなくて、でそこでもう泣きながら母に電話してたら、母にもう辞めよっかって、お休みしよっかって言われて、でもうお休みも辞めます、連絡もしません、になったんですが、そこからこう外に出るのが怖くなって、自分からオーディション受けるとか、何かに出るみたいなものが怖くなって、まあ、いい人もいるはずなのにそれが信じられなくなって、 売れるっていう未来が見えなくなった。周りの人が信じてくれてるのに自分が行動できないのが結構しんどくって、しかもチア部でこういい結果を出してたのに、そうですね、そんな自分が何もできないのって何もお返しできてないよなって、こう自分を責める気持ちもあり、どうしようってなってる4年間を過ごしてましたね、大学は。
そうなんですね。それはなかなかにしんどい体験ですね。まあ10代だしね。
そうですね、思春期に。
いやまあインパクトはね、最初の事務所とかね、経験っていうのはね、結構後を引きますからね。ね、まあ、さっき川さんも言ったけど、理屈ではね、まあ、人間いっぱいいるわけだから、そりゃ、まあ、まともな人の方が、まあ、確率的には多いであろうというのは分かるが、みたいなところですかね。なるほどね。まあ、そんな、まあ、過酷なというか、まあ、いろんな経験をした上で、まあ、でもどうですかね。まあ、現在、まあ、あの、前回のね、話で新しい演技に挑戦してとか、まあ、要はそれでもなお挑戦し続けられる理由っていうのは何なんですかね。
やっぱりやめたくないんでしょうね。
ほう、
芝居が好きまでは私は言えるのかは分からないんですが、自分がやりたいこととかできることが芝居なので、やめたくない、あとは誰かが舞台に出てたりとか、ステージにいるのを見ると羨ましくなるんですよ。
あ、そうなんだ。
自分もやりたいとか、自分ならどうするだろうとかを常に考えてしまうので、自分が舞台の上にいないのを想像できなくて。
お、逆に、
はい、それを思うとやめるっていう選択肢がもうやっぱりなくて、売れるっていう、こう思い込みというか、売れなきゃいけないっていうのも、自分の中でこう枷になってた。
ああ。
そうしないといけないっていう思いが強すぎて、辛かったんですが、それを最近、2、3年ほどもうなくて、自分のできる範囲でやっていったらいいんじゃないかなと思って。役者って、年齢制限はないじゃないですか。そうですね。そういうありがたいことを今学んで、できる場を与えられていて、そこで自分のできる精一杯をしていこうと思っているので、本当に水谷さんにはありがたいなと思っています。
あ、そこね、
はい、ありがとうございます。
いやありがとうございます。いや、こちらこそ。なんだか急に私の方にベクトルが向いてきたって感じはあったんですが、なるほどね。そうですか。まあでも確かにね、それがイメージできなかったら辞める時が来たって話なのかもしれないけれど、だってそのなんだろう、自分が立ってる姿を想像しちゃうっていうのは、なんて言うんだろう、要は勝手に思うっていうか、無理して別に考えてるわけじゃないわけですもんね、それは。だからなんだろう、要は心臓が動くのを自分の意思で止められるのとないのと一緒で、はい、動いてるということは生きているということだし、みたいな、その思いが湧き上がるっていうことはやりたいし、やる意味があるんだろうということなのかな。まあそうですね、それは確かに結構重要な、なんだろう、物差しというか目安かもしれないですよね。やっぱ人によってはね、なんか、なんだろう、それこそさっきの最初の方に言ってた、その、やめちゃいけないと思ってたっていう言い方の中に、
はい、
いや一旦始めてしまったし、ここまで来たらもったいないからやろう、みたいな話は、はい、ね、ちょっとモチベーションをやっぱ無理してあげてる感もあるから、なんかそれこそさっきの売れたいも絡むかもしれないけど、ここまで行かないと回収できないみたいなことだったりとかね、それ以外の道に進むのが怖いっていうこととはちょっと違うもんね、さっき言った話はね、演技しかないっていうのは、まあ別に、なんだろう、今更戻れないからって話じゃなくて、やっぱそれでもなお湧き上がってくるってことは、何か自分の中にあるんだろうということですかね。
はい、
なるほどね。あ、そう思うと、そこから振り返ると今までのヒストリーもある種 川瀬さんの覚悟を試し続けてきた数年じゃないね、十数年なのかなっていうのは、
うん、そうですね、
あえて太ってしまうみたいなのもあったり、うん、太ってしまってもなおやるのかみたいなことを試されていたのか、うん、まあ、重症の縁とかも含めて、
うん、
ここで諦めるのかもうちょい頑張るのかみたいなものを何かから試され続けているみたいな感じは結果的にはしますけどね。
そうですね、確かに、
うん、外から見てると
不思議とやっぱりやめるっていう選択肢がずっと頭にないんですよ。
ああそうなんだ、それはすごい、
うん、ずっとないです。いつかはできるだろうとか、
うん、
いつかはなるだろうって思ってるので、
うん
うん、諦めるとかやめるはないですね。
うーん、あ、でもそれはかなり大事なことですよね、うん、やっぱりね、松下幸之助でも言ったけど、やっぱり成功するまでやり続けるみたいなありますからね、
うん、
はい、
うん、
自分がやっぱりここで負けてしまったなって認めたら本当に負けちゃうけど、
うん、
まあ、客観的に見た負けがあったとしても、はい、まあ、別に次の回で取り返せばっていうことが思えるのであれば、
うんうん、
思えなくなったらちょっとやばいかもしれないけど、
はい、
なるほど、うん、あ、そういうタフネスが裏にはあるのか、はい、精神的タフネスみたいなものが、
うんうん、タフネス、チア部で作られたのかと思いましたが、ずっと持ってたみたいですね。
そうですね、うん、確かにフィジカルはでも当然鍛えたかもしれないけど、
はい、
うん、古典的なものだけではない気はしますよね、
うん、
小学校の、ね、6年間で諦めてもいいわけだから、
はい、
うん、ましてやね、そ6年間で、ね、なんかぼちゃっとしちゃったら、うん、いや私が今更チアやるなんてってなっても別におかしくないけど、
うん、
そうなってないわけだからね、う
ん、目立ちたかったんです、
うん、ああ、そうなんだ、これは結構大事なポイントじゃない、
あ、本当ですか、
目立ちたかった、
目立ちたかったんですよ私、うん、あの人の真ん中にいたいんです。
ああそうなんだ、
はい、小学校の頃も太ってて見た目もそんなによくないのに、一軍の一番トップにいる女子のと一番仲良かったんです、
う
ん、
ああ、はい、クラスカースト的にね、
クラスカースト的に、
うん、
カースト上位にいたくて、
うん、
すごい性格悪くないですかこれ
いやいや大丈夫大丈夫、う
ん、あ、そのいじめられてたんですよ小学校の頃、うん、
あ、
それもあって、うん、自分を守るために、うん、強い女の子を味方につけるのがいいんだって、うん、多分どこかで思ってて、それを行動に移した結果、
うん、
そうなりました。
なるほど、真ん中、うん、マインド、
はい、真ん中マインド
なんだ。あ、これはあ、やっぱりちょっとさっき戸田さんの話多いけど、戸田さんのは真逆だったよ。
へー、
別に主役じゃなくても別にいいみたいな、
へ
ー、とかあんまり気にしたことないって言ってたから。
あ、そうなんですか、
うん、
うん、
そう、なんか似たような話になって、
うん、
そう、主役じゃなくては別にそれでへこんだりとかないし、
うんうんうん、
キャスティングの時とかに別に外れてもそんなに気にはしないみたいなこと言ってたから、
うん
うん、っていうところで、あ、まあ、意外と時間も来てるからな、
うん、
はい、で最後そんな真ん中マインドという話で、まあ、ちょっと終わってしまいましたけど、
はい、
はい、ということで、はい、今日のテーマは劇団ヒストリー川瀬優香編でした、
はい
はい、いかがでしたでしょうか。
うん、最近いろんな壁にぶつかってきたんですよ、うん、あの人生の、
う
ん、でも振り返ると私もっといろんな壁あったなと思って、
う
ん、
あ、
全然乗り越えられるじゃんって思いました。
あ、それはそれでいいことですね、うん、あ、そうですね、いや、それは外から見たらそうだと思いますよ結構いろんな壁を乗り越えてきているふうにちらほら聞くだけで思ってたよ。
あ、本当ですか、うん、もっといろいろ出てきますよ、話しますか。
いやいやいや、もう今日終わりまた次回というか、なんかこれ繰り返しね、
はい、
あれないとやっぱ30分20分でやっぱ全部は聞けないから、
人生は語れないですね。
そうそう、語れないからね、うん、あ、でもこれを聞いた上でね、川瀬さんの芝居見るのと、
うん、
面白いのとは違うし、
うん、
川瀬ファンとしては、まあ、後々ね、アーカイブとして新しく来た人も聞けるし、
うん、そうですね、
今来た人は今来た人で、うん、あ、そうだったんだって驚きがあってよかったんじゃないですかね、うん、はいはい、というわけで、じゃあ続きはじゃあ次回にしていきましょう。次回は、間もなく始動ハイパーポジティブシンキングガール情報公開編になります。
おお、
いよいよですよ、
はい、私たちというか私も何も知りません。
そうですね、
戸沢も多分そうでしょう、うん、
まあ、ちょこちょこあの、ね、ポッドキャスト話したりとか、
うんうん、
あとキャスティングっていうかね、こういう人に声かけてますみたいな話はしておりますが、うん、
はい、
あの、そこの頃にはだから多分配信これ5月の末くらいになると思うんで、うん、その頃にね、いよいよこれやっぱ3人でやりたいかな。
お、そうですね。
ちょっといろいろ
一人外されたら悲しいのでやめてください。
確かにこれ二人とか一人語りちょっと一人だったらまだいいか、一人だったらまだ、うん、まあまあまあ修正があるのかなみたいな感じだけど、
そうですね、
二人でなんか一人外す役者外れてたらちょっとへこむな、それ
へこみます、
へこむ。そういやこれすらもあれじゃない、そのさっきの戸澤さんとの違いで、戸澤さんだったら意外と気にしない、あれ分かんない、逆に寂しがるという可能性はあるけど、
あ、
うん、そうでもなんか真ん中マインドという意味での外された感はなんかあんまないような気がするというか、わかんない、その人主役やりたくない人みたいになっちゃってるけどそうだね、はい、というわけでね、まあ、ちょっとどの役かも含む、うん、この頃にはそうねキャスティングが決まっているであろう、うん、少なくとも役ぐらいは決まってるはずだから、
うんうん、楽しみですね、
ちらっとね話したりしてきたらなと思います、
はい
はい、というわけで、はい、それではまた次回お会いしましょう。お相手は水谷篤人と
川瀬優香でした。ありがとうございました。君と君と君とあなたと。ここまでお聞きいただきありがとうございました。この番組ではリスナーからのメッセージをお待ちしています。概要欄にメールアドレスをご用意しておりますので、もっとこんな話を聞きたいというリクエストなどお気軽にお寄せください。それでは次回もよろしくお願いいたします。